しまして御言葉をいただきます。
ただいまフィリピの信徒への手紙2章の19節から30節までをご一緒にお聞きしました。お聞きになってすぐお気づきになったと思いますが、ここでは使徒パウロが2人の弟子たちをフィリピの教会に送り出そうとしています。テモテ、それからエパフロディトです。でパウロはこの2人をフィリピ教会に送り出そうとするにあたってそれぞれについての推薦の言葉を記しています。この2人がそれぞれにどのように好ましい人物であるかをフィリピの教会に推薦をしています。ですからこの箇所についてはこれはパウロが2人の弟子たちの推薦状を書いているのだ、そんなふうに説明をされる場合があります。でまあ、確かにそういうふうに言ったとしてもさほど的外れではないと思いますが、しかし少し注意して読むと気づかされますが、パウロはここで単なる人間的に好ましい人物として2人を進めているというのではありません。単純にこの2人を人間的に持ち上げているのではありません。そうではなくてパウロはこの2人の弟子たちを主イエスキリストの光のもとに置いて紹介しています。主イエスの明るい光に照らし出されたところでこの2人がどういう人物であるかを説明してフィリピンの教会の人たちに迎えるよう備えをさせているわけです。でそれぞれに聞いていこうと思いますが、まずは初めの方に出てくるテモテです。でパウロはこのテモテについてはこれをあなた方フィリピ教会に使わしたいと思っているんだけれども、しかしそれは主イエスキリストによって希望していることなのだというふうに言っています。19節です。さて私はあなた方の様子を知って力づけられたいので、まもなくテモテをそちらに使わすことを主イエスによって希望しています。まもなくテモテをそちらに送ることになるだろう、パウロはそう言っているんですが、それはパウロ自身の計画によるのではなく主イエスによる希望なのだというふうに言ってるんです。でもテモテをフィリピの教会に使わそうと考えているのはパウロに違いありません。だからこのテモテが送られるというのはパウロの胸の内にある計画である、それはそういないことなんです。でそれをシエスによる希望だなんて言ってるのを聞くとです、パウロは随分キザな人物だと言って反発を覚えるという方がいらっしゃるかもしれません。でもパウロがテモテを使わすにあたってこういうふうに言ってるのには実はある理由があるんです。それは20節のところに語られています。テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいないのです。テモテというのはパウロよりずいぶん若い弟子ですが、この若いキリスト者を紹介するにあたってパウロはこのテモテはある点では私パウロと全く同じ一緒なのだという言い方をするんです。どこが同じかというと、あなた方のことを親身になって心にかけている、その点でテモテも私パウロも同じだというふうに言っています。で、この親身になるって訳されている言葉をです、辞書で引いてみますと、真実にとか偽りなくっていう意味だって説明が書いてあります。テモテがフィリピ教会の人たちに対して抱いている思いというのはパウロと全く同じなんだけど、それは このテモテがあなた方のことを本当に真実に心にかけているっていうんです。でもその本当に真実に心にかける、あるいは偽りなく心にかけてるってどういうことなんでしょうか。さらにパウロは21節でこういうふうに続けます。他の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを求めています。テモテと他の弟子たちは明らかに違うんだとパウロは言うんです。主イエス・キリストの十字架の光で、その光に照らし出して眺めてみると、実は他の弟子たちはいずれも自分自身のことを追い求めているようなところがある。つまり弟子であるけれど同時に自分に利益がある、そのことを願っているようなところがあるっていうんです。他の人はみんな自分のことを求めているってどういうことなのか。もちろん他の弟子たちだって主イエス・キリストを信じている、そこは同じなんです。同じなんですけれども、しかし他の大方の弟子たちはイエス様を信じる、その信仰というものを通して何かの利益が自分にもたらされることを喜んで、そうなることを願いながら信じているっていうんです。で、信仰による利益って何だろうかって思います。考えてみると、例えばこんなことを言えるかもしれません。信仰があるので人生の中で思いがけない出来事に出会う場合に落ち着いて対処ができるとか、あるいは信仰があるので人生の困難な局面に出会う場合にも希望を失わずに前を向いて歩んでいけるとか、そういう信仰者の利点というのは確かにあるように思います。そういう利点があるので自分は信仰を持っている。信仰があればこそたとえ試練に出会うような時でも落ち着いて行動ができる。それがいいことだと思ってです。そして周りの人たちに向かって、私はそうやって本当に信仰によって利益を得てるんだから、あなた方も、あなたも、信仰を持ったらいかがですか。そんなふうに身近な家族や友人たちに信仰を進めるという人は、これは今日でもいるんじゃないかと思います。それでもそういう進め方というのはイエス様を信じましょうという方向に向かっているわけですから、別にそれを責める必要は何もありません。自分に信仰が与えられている、そしてそれによって本当に支えられていることを感謝して、それを周りの人たちにも知らせて進めていくという姿勢は決して間違っていることではありません。でもです、パウロ自身は実はそうではないんです。パウロは信仰によって支えられるから、それが大変ありがたいから信仰を持っているというのではないんです。この手紙の少し前のところですが、一章の21節のところでパウロはこんな一言を書いていました。362ページの上の段の真ん中ぐらいですが、一章の21節、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。パウロはどうして信じているのか。生きていく上で信仰を持っていることが得になるから、あるいは生きていくことが楽になるから信じているというのではないんです。仮にパウロ一人だけの利益ということを考えるならば、いっそのこと今ここで死んでしまえば、ここから完全に主イエスが自分のことを引き受けて救いの約束の中に固く保ってくださる。でも生きてしまえば誘惑もあるだろうし、いろいろな信仰の戦いも訪れるに違いない。もしかすると恐れや不安や苦しみに襲われてつい主イエスから離れてしまうということだって絶対にないとは言い切れない。だから 自分のことだけ考えるならば、生きるよりは死ぬ方が利益だ。パウロはそう言うんです。つまり大方の人たちとパウロは発想の順序が違うんです。大方の人にとっては自分が生きるのが当然で、その生きていく上で信仰があるというのはとっても助かることだ、ありがたいことだと思っている。でもパウロは自分が生きるのが当然で、その生きるために信仰を持っている方が得だっていう、そういう発想ではないんです。むしろここを生きるにせよ、あるいは今ここで死ぬにせよ、主イエスは確かにこの私を受け止めていてくださる。でそうであるならば、自分が生きることを通してイエス様からさまよい出してしまう危険を抱えて歩むよりは、いっそ死んでしまった方がシエスの愛から引き離されないし、そっちがいい。パウロはそう思ってたということなんです。でもパウロは自分自身一人だけについて言えば、死んですっかりシエスに自分を委ねることができた方がいいと思いますけれど、でもそういう自分がなおこの地上を生きるとすれば、その時この私はシエスの奴隷として生きることになるだろう。そしてそのシエスのご計画のままに、あるいは神様御心のままに、この身と言葉と思いを使っていただくことになるだろうってパウロはそう思ってたんです。そしてそういう人間が地上を生きることで、今度はそういう人、パウロを通して実はシエスに出会う人がさらに起こされることになってくる。でそうすると、そういう生活というのはパウロにとっては苦労が多い、あるいは誘惑や困難の多い茨の道を歩むことにはなるんですけれども、パウロを通してイエス様に出会わされる人たちにとっては、そういうキリスト者がいることが大変ありがたいということになります。だからパウロはどっちがいいことなのかよくわからないって言うんです。パウロは今牢屋の中に捕らえられていて、そして大変劣悪な環境ですから、パウロ自身が命が危ないというような状況もないわけではない。あるいは牢屋に捕らえられているのは裁判を待っているわけですから、この裁判の行方によってはパウロは処刑されてしまうかもしれない。パウロは自分に死が訪れるかもしれないっていう、その可能性っていうのも十分考えざるを得ない状況にありました。しかしそういうふうに牢屋の中で、あるいは処刑場に引き出されて死んでいくことと、なおここから生かされてシエスの宮座に用いられることと、どっちがいいのか、それは自分に判断がつきかねると思ってたんです。それがこの一章二十一節の言葉になっているわけです。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。そしてパウロはテモテについても、この弟子は若いけれど、まさにその点で自分とよく似通ったところがあるって、そう紹介しているんです。テモテもまた私と同じ思いであなた方に向き合っている。つまりテモテは伝道者の生活をすると何かいいことがあるから、あるいはキリスト者の生活をすると何かいいことがあるから、イエスも信じ伝道の働きをしているんではない。そうじゃなくて、テモテもパウロと同じように、ただキリストを与えてくださった神様の慈しみ、それがテモテを通して周りの人たちに及ぶようにという、その一点だけ考えて、本当に正直に率直にあなた方に向き合うに違いない。だから私は今ここで牢屋から出られないけれど、私の代わりにテモテをあなた方のもとに送りたい。そういうふうにパウロは言っているんです。ですからテモテを、フィリピ教会に送ろうとしている、そういう計画を持っているのは確かにパウロなんですけれども、しかし、パウロを生きさせ、あるいはテモテも生きさせて、そういうパウロやテモテを用いて フィリピ教会の人たちの信仰を慰め励まそうとしておられるのは主イエスだということになるんです。ですからテモテをフィリピ教会に使わすにあたってパウロは、これはキリストにあって私は願っている、キリストによって希望していることなのだというふうに言うわけです。フィリピ教会の人たちが、使わされてきたテモテと出会って信仰を強められ、そしてイエス様がいつもこの私たちと一緒なのだという慰めを与えられ、勇気を与えられて、さらに教会生活に励んでいく様子をぜひパウロは聞きたいものだ、そう願っています。テモテがフィリピ教会に使わされたならば、そのテモテがフィリピから手紙で伝えてくれるのか、あるいはテモテ自身が帰ってきて伝えてくれるのかは分かりませんけれども、しかしフィリピ教会の人たちが本当に信仰に支えられ、また喜んで生きている姿をパウロは知りたいって願ってるんです。そしてそういうふうに、フィリピ教会の様子を聞くことができる、それはイエス様が一人一人のキリスト者を本当に励まし支えようとしている、そう願ってくださっているもとで起こっていることだ、パウロはそう語っているわけです。でもう一人の弟子エパフロディト、この人はテモテと違ってもともと実はフィリピ教会のメンバーであり、さらに言えばこの教会のリーダーの一人だったようです。ところがエパフロディトはフィリピの教会から、送り出されて牢屋にいるパウロのもとに使わされているんです。牢屋の中にパウロが入れられている、それを聞いたフィリピ教会の人たちが、一世紀の牢屋というのは非常に劣悪な状況ですから、パウロがとても不自由な思いをしているだろう、ひもじい思いをしているだろう、だから自分たちが少しでもパウロ先生をお支えしたい、そのために代表としてエパフロディトを送り出しました。で、一世紀の牢屋って面白くてです、中に入っている人はもちろん監禁されて外に出てこられないんですけれども、外から牢屋の中に訪ねることは比較的自由なんですね。いろいろな贈り物やお金を持って牢屋の中を訪ねて、そしてまた、囚人のためにですね、一旦牢屋の中に入った人が買い物に外に出て行って、また買い物して帰ってきていろんなものを届けるっていうことは比較的おおらかに許されていたようです。でむしろそういうふうな、外からの援助がないと牢屋の中の食事なんていうのは非常に、質素というかですね、質素以下のものであって、たちまち飢えて体力を消耗して死んでしまう程度の、そういう食事しか与えられなかったというふうに言われています。エパフロディトは牢屋の中にあるパウロを助け支えるためにフィリピンの教会から送り出されて、パウロが入っている監獄までやってきたわけです。ところがです、ここの居住性というのが非常におそらく悪かったんだと思います。エパフロディトはパウロを助けるためにやってきたのに、そのパウロのもとで一緒に寝泊まりして生活しているうちに、エパフロディトの方がすっかり健康を害してしまったんです。そしてそれこそ生死の境をさまようような深刻な状況に立ち至りました。27節のところにそのことがこんなふうに語られています。実際彼は瀕死の重病にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私をも憐れんで、悲しみを重ねずに済むようにしてくださいました。神様がエパフロディトに心を注いでくださった、そして、憐れみが与えられたというのは、エパフロディトの病気がいい方に向かったということですが、パウロが悲しみを重ねずに済んだというのもです。これもエパフロディトの病気が一時は本当に深刻でですね、もう死んでしまうんじゃないかとハラハラしながらパウロがエパフロディトのことを心配していたということを表しています。もしエパフロディトがパウロのところにやってきて死んでしまうということになれば、パウロとすれば自分が牢屋にとらわれていることだって、厳しいつらいことなわけですけれど、それに重ねて自分のためにエパフロディトがやってきて命を落としてしまった、本当に 辛い残念な結果になるわけです。だからパウロは自分が牢屋にとらわれて不自由な思いするのはしょうがないし、それが神様が与えてくださったものだと思うけれども、エパフロディトまでそこに巻き込まれないようにって祈ってたに違いないわけです。神様がそのパウロの祈りを聞いてくださって、パウロのことも憐れんでくださって、悲しみを重ねないで済むようにしてくださった、そういうふうにパウロは言ってるわけです。パウロはエパフロディトの病気が良くなったことを喜んでいるんですが、しかしです、これエパフロディト自身にしてみるとです、誠に面目がないっていうことに思えたに違いないんです。エパフロディトはフィリピ教会を代表してパウロの生活と困難を支えるためにやってきたんです。ところが支えるはずの自分の方が病気になってしまって、かえってパウロを心配させるようなことになってしまった、それについては非常に恥じるような気持ちがあったに違いありません。しかもそういうふうにエパフロディトが具合が悪くなったことがどうやらフィリピ教会に伝わっていたようなんです。エパフロディトは、自分の病気があなた方に知られたことを心苦しく思っているというふうにパウロが26節のところで語っています。でしかもです、エパフロディトはその自分がうまくできなかったということを心苦しく思っているだけではなくって、この牢屋の中で自分の体が弱ってしまったことですっかり気持ちも萎えてしまって弱ってしまったところがあるようなんです。エパフロディとは、よく言われることですがホームシックにかかったんだというふうに、言われています。ここで、26節のところでしきりにあなた方一同と会いたがっておりというふうな言葉があるんです。でこれがエパフロディトが、もうフィリピに帰りたいと思っているっていう、そういうことを表しています。で大変幸いなことにエパフロディトが瀕死の病気にかかったそちらの、身体的な病気の方は神様が癒してくださって、少し長い旅もできるようになったので、パウロは一刻も早くエパフロディトをフィリピの教会に送り返して、そしてエパフロディトが無事であるという姿をフィリピンの教会の人たちに見せたいし、またエパフロディト自身も気持ちの面でフィリピンの教会に戻ってホッとする、そういう状況を作りたいと願っているわけです。でさてそういう状況がここにあるんですが、こういう一連の出来事についてパウロは言うんです。こういうすべての出来事というのはイエス様の憐れみのうちに生じていることなんだ。だからあなたたちはエパフロディトが戻ったときに、お前はパウロ先生を支える働きに失敗したというのは冷たいことを言うんじゃなくて、むしろ主の御業のうちに用いられたものとしてこのエパフロディトを大いに歓迎してまた尊敬してほしいのだというふうにここに語っています。29節のところです。だから主に結ばれているものとして大いに歓迎してください。そして彼のような人々を敬いなさい。私に奉仕することであなた方のできない分を果たそうと彼はキリストの技に命をかけ死ぬほどの目にあったのです。パウロはそういうふうに言っているんです。エパフロディとは、人間の目で見たら、パウロを助けたいと思って行ったけど、むしろ自分の方が調子を崩して、それはうまくいかなかったように見えるかもしれない。だけれども主に結ばれているものとして彼はフィリピ教会の人たちができないことをやろうとして命を懸けたんだから、このエパフロディトの、目に見える今の結果のことよりも、このエパフロディトが神様の技に用いられているということに心を向けて大いに尊敬するようであってほしい。パウロはそういうふうに書いているわけです。これがパウロが2人の弟子たちについてフィリピの教会に紹介している文面です。でここは この2人のお弟子さんたちをフィリピの教会に紹介するという文面ですから、特にここにイエス様の十字架の御業であるとか復活なさったということが述べられているわけではありません。しかしです、実はこの2人のお弟子さんの姿というのはイエス様の十字架の光に照らされる中でくっきりと浮かび上がっているということに気づかされるんです。テモテの方は自分の利益を願うのではなくて、ただイエス様の光が自分と出会う人たちに届いてほしい、そう願って、テモテ自身はパウロと同じようにイエス様の奴隷となって自分をイエス様に明け渡し用いていただこう、そういう志を持ってフィリピ教会を訪れようとしているんです。もう一人エパフロディトの方はフィリピ教会の側からパウロを助けようと思って使わされましたけれども、しかし、それには人間的な目ではうまくいかなかった。でも、それでも神様がこのエパフロディトを通して、特にその命が守られたことを通してパウロに慰めを与えてくださっているし、また、エパフロディトを通してフィリピンの教会がどれほどパウロのことを思っているかということが分かるようにはされてなっているわけです。しかしこういうテモテのあり方、エパフロディトのあり方というのはです、イエス様の十字架の光ということがもしなくてです、単なる人間の行いというふうにしてみたら、これはちょっと変わった人、テモテについてはそう言われるかもしれませんし、エパフロディトについては、変わったことをした上にうまくいかなかったというふうに見られてしまうことがあるかもしれません。でもそういうことにも意味があるんだってパウロは言ってるんです。実は今日私たちがここに集まって今礼拝していますけど、この礼拝をしているという営みだってです、世の中の人たちからしたらなかなかこれ理解してもらえないっていうことがあるかもしれないと思います。なんでキリスト者は日曜日に教会に集まって礼拝なんぞしているのか、その時間に自分の趣味とか自分の休暇とかそういうことに時間を用いた方がよっぽどいいと思っている人はきっと世の中にたくさんいるだろうと思います。でしかもです、私たちは日曜日の午前中に礼拝しているだけじゃなくて、さらに金曜日の午前中にここにやってきてですね、礼拝をするわけです。随分暇な人たちだ、時間がふんだんに余っているのだろう、そんなふうに言われてしまうかもしれません。しかし実はそうじゃないわけです。私たちは自分に与えられている時間、あるいは、自分でこう自由に動かすことができる自分自身を与えられているこの私というものを今ここで主にお捧げすることを通して、この私は確かに主の民でありそのしもべとして生かされているのだということを身をもって表していくんです。ここで礼拝をしたらば誰か新しいクリスチャンが生まれるかって、なかなかそうは思い浮かばないかもしれません。だけれども私たちは何か目に見える結果があるから、そして利益があるから教会に集まってるんではないんですね。そうではなくて、確かに神様が私たちのことを本当に深く顧みて支えようとしてくださっている、そしてその神様に支えられて生きることが本当に私たちに望まれていることで、私たちは感謝して喜んで生きることを通して神様の慈しみがこの世界の上に置かれているんだということを表す務めに立てられているんです。私たちは礼拝を捧げるたんびにです、その場ではイエス様が自分たちの頭としてここに共にいてくださる、そしてその後でそのイエス様から送り出されてイエス様に仕えるものとしてこの世のそれぞれの生活に生きるように、お知らされていきます。 私たちは礼拝から使わされていくときに、この時には本当にイエス様のものなのだ、神様が保護してくださっている中に生きている私なのだ、そのことを知らされて、そのことを表しながら生きていこうと思いながら、教会堂を多分後にしていくに違いないんです。でそういうふうな生活がうまくいくかうまくいかないかといえばです、うまくいかないように感じることもしばしばあるかもしれません。でもそれでもです、うまくいかないと思っている私たちの生活を通して、実はそこにイエス様のよみがえりの光が差し込んで、そしてうまくいかないと思っている私たちの生活のただ中で、それでもあなたは私のものなのだと神様おっしゃってくださる、そういう光が私たちに与えられていることを覚えたいんです。キリスト者の生活というのは、その人の生活だけ見ていてもはっきりしないところがあるのかもしれないと思います。だけれども、そのうまくいってないように見えるその生活がキリストの光に照らされる、その時に初めてです、そこにもはっきりした意味があるんだということが、立ち現れてくるんです。私たちの日々の生活というのはイエス様が照らしてくださっている元での生活です。うまくいくこともうまくいかないこともある、あるいは思いを超えるようなことや本当に大変な目に遭うこともありますけれども、しかしそういう中でもイエス様がこの私を確かに照らしてくださっている、そのことをはっきりと知るときに、私たちは今ここで奮闘しながら生きていく生活というのが意味があるんだというふうに教えられるのだろうと思います。パウロはテモテとエパフロディトと二人の弟子たちの実際の姿をキリストの光のもとに照らし出しながら、この二人は神様の栄光を表すしもべとして今生きています、キリストの光を表す賢明な生活をしているんだから尊敬をして受け入れてほしい、フィリピンの教会に言ってるわけです。私たちも同じ主の光に照らされている、そのことを覚えてここから歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちこの地上を這うようにしている人間の歩みは誠に小さく弱く、本当にささやかなものでしかないことを思います。しかしこのような私たちはあなたが顧みてくださり、キリストの十字架の光のもとに置いてくださり、私たちがなぜあなたを礼拝して生きるのか、またなぜ礼拝から送り出されて歩んでいくのかをはっきりと示しながら、私たちにあなたの愛を行って生きるしもべとしての務めをそれぞれに与えてくださっていることを感謝申し上げます。どうか私たちがあなたの御言葉に励まされ、聖霊によってその御言葉に従順になるものと新たに作り変えられながら、あなたに従う歩みを続けていくことができますように導いてください。私たちはしばしばあなたを忘れ、イエス様抜きで生きてしまいがちです。そのことを本当に失敗したと思うことがありますけれども、しかしそれでもなおあなたの憐れみが私たちの上にあり、罪を離れ新しく生きていいのだという始まりが備えられていることを覚えさせてください。私たちが失敗をし罪を犯しているということに目をすべて注いで崩れてしまうのではなく、そのような私たちになお私たちの破れを超えてあなたが御言葉をかけてくださり、絶えず持ち運んでくださる、またそのことの証として私たちの罪を十字架の上で主イエスキリストがすべて肩代わりして負ってくださり、私たちの罪を清算して新しい命を与えてくださっているという御言葉に私たちが耳を貸し心を開くことができますように導いてくださいますようお願いいたします。主が伴ってくださる生活の中で、どうか私たちが 一つでも二つでも本当にあなたによって励まされた愛の技を行って歩むものとなることができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。